Spinner.
Good morning, ケリーアンです。11月23日水曜日、世界で今起きていること。このポッドキャスト、デイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。新たなツイッター代替アプリ、その名はクー。イーロン・マスクの買収以後、ツイッター離れが進んでいますが、ブラジルではインド初のツイッター代替アプリクーが人気を集めています。インディアトゥデイによると、青い鳥ならぬ黄色い鳥のロゴが目印のクーは、ブラジルでのサービス開始後48時間で100万回以上ダウンロードされ、インドではすでにツイッターを上回る人気を得ています。アメリカの感染症対策の顔が退任へ。アメリカの新型コロナウイルス対策を主導してきたアンソニー・ファウチ大統領首席医療顧問が、ホワイトハウスで退任前最後となる会見に臨みました。ファウチは50年以上にわたって感染症対策を担ってきましたが、年内で首席医療顧問と国立アレルギー感染症研究所所長の職を退きます。ファウチは会見で、コロナで入院したり死亡する人を見たくないとして、ホリデーシーズンに向けてワクチン接種を呼びかけました。西側諸国はエネルギー危機に備えている。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、アメリカなどの西側諸国は、ロシア産の石油価格の上限設定について、早ければ23日の合意成立を目指しています。それによると、上限を1バレル60ドル、日本円でおよそ8400円前後に設定することを協議しています。また、ヨーロッパ連合の行政執行機関である欧州委員会は、天然ガスの価格が現在の水準から大幅に上昇した場合、ガス価格の上限をメガワット時あたり275ユーロ、日本円でおよそ4万円に抑える案を提案しました。アントグループが巨額の罰金を課されるかもしれない。ロイター通信によると、中国の中央銀行はアリババグループ傘下の金融会社アントグループに対し、日本円で1400億円を超える罰金を課す方針を示しています。アントグループは2020年、上海及び香港での上場計画を直前になって延期しています。背景には、アリババの創業者ジャック・マーが共産党の政策を批判する発言をしたことがあるとみられており、中央銀行はこれ以降アントグループへの介入を進めています。イスラエルと日本が FTA 締結に向けて第一歩を踏み出す。イスラエル外務省は22日、日本との FTA 自由貿易協定の締結を目指し交渉を開始したと発表しました。ラピド首相は、イスラエルの対日輸出の拡大とともに、日本からの輸入品価格の低下も見込めるとの期待を示しています。日本とイスラエルの間での輸出入は近年増加傾向にあります。クリスチアーノ・ロナウドが退団へ。サッカーのイングランドプレミアリーグ、マンチェスター・ユナイテッドは、クリスチアーノ・ロナウドが退団することで合意したと発表しました。ロナウドは2度の在籍期間で合わせて346試合に出場し、145得点を挙げています。一方、カタールで開催中のワールドカップでは、メッシを擁する優勝候補のアルゼンチンをサウジアラビアが撃破しました。今、世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、デイリーブリーフをぜひ、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music などでフォローしてくださいね。ケリーアンでした。Have a nice day!
Spinner.
Bucket List Driven by Dreams Powered by Porsche。 このポッドキャストは、私シャウラがポルシェジャパンマーケティング CRM 部執行役員の前田健一郎さんと共にナビゲート。 さまざまな業界で活躍するゲストをお迎えして、絶対に叶えたい夢のリストをインタビューしております。毎週水曜日、ニューエピソード更新中。チェックしてね。